ラジオもっこもこパレード。
私がガラガラの飲食店に入るといつの間にか満員になっていることがよくあるから、あなたは人を呼ぶ力があるのだと言われるが、そもそも人気店に食べに行っているのだからそんなもんやろうとも思う。青春
アルデヒド、ゴデヒドラ。
僕もあるんですよね、割と。自分の入った瞬間になぜか満席になるっていうのがあって、はいはいはい、福の神やん自分って思うんやけど、
は
あ、逆があって僕が入った瞬間に全員出てって僕だけになることも割と
ある。まあまああるよね。
だから福の神であり貧乏神である。ごちゃごちゃげです
トントンやん。
そうそう、そんなもんそんなもんやそのもんでしょうよ。
まあまあそんなもん。でもまあそういうの楽しめると人生はいいよね。
まあそうね。
うん。
いや、いよいよ、店のファイナルカウントダウン。
そうですね。
あと30日になります、店のが。はい、いや、やばいな。
ね。ちょうどね、今週イグノーベル賞の解説の2回目やるんですけど。
はい。
毎月、初旬はテーマトークなんですよ、本当は。
ああ、そこそこそこ。
はい。科学系ポッドキャストの日というね、
はい、
やつでね、やってるんですけど、まあ、多分、来週テーマトーク挟んで、イグノーベル賞の残りやるみたいな。
あ、来週なん、今週じゃない
感じになるかな。来週でもいいと思う。
今週やって。
なんかね、1日から10日の間にやりましょうとか、そんな感じ。
今週やってイグノーベル2個ぐらいに、茶を濁すっていうのもあるで。茶を濁す。
先週1個だけやってるから
ね。そうやね。だから何個かやらんとかやんけど、当然。ちなみにテーマは何の？
システム？
ああ、思ったより硬いな。まあ、次回にしましょう。
はい。まあね。
まあ、ね、イグノーベル9個あるしな。
はい。
さっさとやります？イグノーベルの話。
いや。まあでもまあまあ、まあ。
やらんときます？
まあまあまあまあまあ。いや、やっぱりもうこう、どうでもいい話を楽しみにしてる人もおるっちゃう、ね。
いや、そりゃそうよな、うん。ラジオなんてそうよな。は
い、いや、そうですよ。
僕、今週かな、はい、ラジオ食堂の坂谷さんでのラジオ、
はいはいはいはい、
ゲストで2回ぐらい出てますんで。
ああ、そうなんや。
なんか、まあ言ってるから言っていいんやろうけど、
はい、
その、ノギツアールっていう、
はいはいはいはい、
東横明治の坂本さんっていう、ね、はい、言ったらその、関西最古のポッドキャスターの2人ではあるんですけど、
うんうんうん、
が、イベント、合同イベントやるんやって、
うんうんうん、
で、東京のロフト9でやると。
うん、
で、ロフト9でやることにしたんやけど、
うん、
今のところ前売り券が4枚しか売れてないから、
うん、
で、小入りセンター館から告知ラジオ撮らせてもらえませんかって言われて、
なるほど。つって。なるほど。
で、昨日2本撮りました。
ああ、じゃあぜひね、
はい。
東京方面で、ポッドキャスト聞いてるぞという方は。
なんか、一回それ聞いてみて、面白かったら行ってみたら、
そうですね。
いいんじゃないかなと。
はい。
で、僕らは12月30日に、ベニツル最後の、味噌の出のイベントとして、ポッドキャスト大宴会と称しまして、
はい。
12月1日から、
はい。
じゃあ、ついで、ね、昼の1時から、
はい。
夜の7時ぐらいまでずっとポッドキャストを収録。
ああ、そうですね。
基本1番組15分で、まあ僕は坂口さん出ても1前後でもいいんやけど、
はい。
で、まあ撮ってくださいっていう。
そうですね。どんどんいろんな番組の収録やっていきましょうというね。
うん、ある程度も撮ろうかな、15分。
まあそうですね。
うん。
最後ですから。
まあ、最後ですからね。
はい。あとあれでしょ？行かれるおじさんやるんでしょ？
そう。12月15日に、2週間前告知ですけれども。
はい。ちょうど、まあ今、まあ今日これが更新が12月2日分やから。
そうね。
ちゃうわ。12月3日分やから。
チケット発売してるんちゃうかな。
発売した直後ですね。今日の8時からもう売ってんでしょ？今日って。
そうそうそうそう。
今まあ今2日なんですけど。はい。
で、 僕とログさんとアニワギと小山さんの、
はい、
まあ、いつもの仲良し4人で、
はい、スーパーログさんと小山茂人さんが加わって、
はい、でなんかまあ店の最後やりましょうって話をしてですね、はい、で結局まあ何やるかなってなった時になんかまあ僕はその出会って大体10年ぐらいやから、はいはいはい、この10年みたいな話しませんかって、
まあ、そうっすね、最後にふさわしいですね、
いやけどいいテーマやなってなんか割と思います
ね、
自分で。
そうですね、この4人だらだら喋るの得意ですからね。
そうやな、まあ普段からそうやから
ね。そうなんですよ、でもまあまあね、結構2人とも話ほんと上手なので、
まあそうね、
はい、来てもらえると、はい、楽しめるんじゃないかなと思います。楽しいおじさんのおしゃべりを、
はい、
はい、聞ける
で、まあそれがあるんで、まあよかったら来てください。
はい、
食べ物の話けどしたいねんな、結局。
まあまあ食べ物でね、繋がってるようにみたいなとこありますから。
うん。けどちょっとたまには小山さんとか六さんの仕事の話も聞きたいなと思ってるけどね。
はいはいはい、はい。
普段もしてるんやけど、なぜか舞台上ではもしないっていうね、悪い癖があります
よ。まあでも、食べ物の話の方が、伸び伸び喋れるからじゃない？
まあ確かにね。仕事を忘れてやってほしい気持ちはちょっとあるからな、
どうしても。そうそうそう。
仕事の切り売りさせるのもな、みたいな気持ちは。
そうなんですね、うん。仕事の成果は仕事で見せれる人たちですから。
まあそうですよね。
はい。まあそうなんですよ。
なんでけどよかったら。
はい。
どうなんやろけどチケット、あ、けど、割と早く動き始めてるんで。
ああ、そうですか。
はい。
まあ予約がね、始まってますんで、ちょっとぜひ見たいぞって方は予約してもらえる方がいいかもしれません。
はい、はい。お待ちしてます。
はい。
はい。告知やな。告知したわ。
はい、告知をとりあえずしました。
あとは、何の話したっちゃうと、とんかつの話かな。
とん
か
つ。
いや、その、大阪のアニメーターの吉田徹さんって人がいて。
はい、はいはいはいはい。
で、共通のその友人が何人かで、なんか月1回ぐらい、1、2回で1回ぐらい飯食いましょうって会話最近あるのよ。
お
で、今日もそれで、
はい。
で、まあ僕好きな店があとか言ってくれるけど、まあせっかくやからテーマというか、欲しいなと思って、
はい、
なんか吉田さん好きなもんないんですかって言ったら、とんかつが好きやって言うから、
ああいい人だな、
だからこれからそのとんかつなんかとんかつなんかみたいな感じで、
なるほど、素晴らしい、
定期的にとんかつを追っかけて食おうかなと、
うん、いいですね、
いうふうに思うんやけど、僕ロースカツが好きじゃなくてね、
はいはいはい、はい、
油濃いの苦手で、
はいはい、はい、
特に豚の油の脂身が苦手やねん、
ああ
ヘレカツが好きなんやけど、
まあなんかヘレよく食べてる印象ある、
ヘレはかなり好きやなと思って途中で気づいて、うん、
僕はロース派ですけど、
うん、どこが好きですか？
え？
とんかつ。
あ、とんかつね。
はい。
最近、ちょっと前にね、
うん、
これまあ、東京でね、
はい、
ちょっと連れて行ってもらった、
はい、
なんか大山っていう駅の、近くの、
うん、
何やったっけな、大山にあるレストラン大谷っていう、
ほうほうほう、
なんか昔ながらの洋食店があるんですよ、
うん、
地元の人にはすごい愛されてる店みたいな、で結構立派な店なんですけど、
はいはい、
そこのとんかつっていうかカツカレー頼んだんですけど、めちゃんこうまくて
なん
もうちょっと今ベストカツカレーになりつつあるんですよ。
カツってやっぱなんかふと心に入ってくる感じあるよな。
いや、やっぱね、
なんか
肉の特に豚肉は食べ方としてベストの可能性がある。
カツカレー
か、カツがやっぱり揚げるが、
うん、確かに
やっぱね、肉に衣っていう組み合わせが、
うん、
やっぱちょっと双方補い合ってるんですよ、うん、なんか弱点補強してる感じがあって、あと豚ってやっぱり臭み出やすいじゃないですか。
でそれをさ、ラードで揚げてさ、
そう、
豚のさ、いい油で、
そう、
封じ込めるって
ところ、ちょっとマスクするみたいなね。
うん、ブースト感あるよな。
あるんですよ。
確かにな。
あとまあほら、豚肉も割と何、どんな料理とでも寝るっ子じゃないですか。
うん。
だから、まあ、ね、他の料理に混ぜ込めるし、単体でもうまい。
昔、兄脇学生時代、大学院生時代に、はい、僕はなんか転がり込んで居候してて、
はいはいはい、
で代わりにまあ飯はできたら作るよみたいな生活の時に、はいはいはい、なんか僕豚の安いから 普通のバラのスライス買うよりブロックで買う方が安いからっていう理由で、
うん、
豚バラのブロックを買って、はい、厚切りに切ってあからさまに肉が多い焼きそば作った時に異常にうまかったん
ですよ。はいはいはいはいはいはい。
で結局油多いとうめえじゃんみたいな。
そうやな。
は、まあ、あの時に思ったよなっていう、そういう喜びはある。
まあありますね、うん、なんですよ。だからまあとんかつ今ちょっとそこ来てて僕の中で、ただちょっとね関東なんで、
そうやな、
ちょっとそうそうね、なんか関西では行けないんですけど、関西やとねやっぱベタに今んとこやっぱりとんかつが美味しいってなると吉兆になるよな。
そうや、今日吉兆行って
、とんかつ吉兆、そうそう、
とんかつ吉兆で吉兆とは別の店なんですけど、
あのね料亭じゃないんですけど、はい、あのはい、
うまいね、
あの味噌のすぐそばにある、
そう
ね、名店で昔からあるんですよ。
めっちゃうまいね。
うん。とんかつキッチョうまいですね。
4000円使ってもったけど。ロース&ヘリカツに、ついカキフライまでつけてしまった。
そうそうそう。そのなんか、大阪って、とんかつは結構安いご飯。
そうね。
に位置づけられてることが多くて、ね、うん、まあ、安い代わりにすげえいい肉とか出してる店って少ないんですよ。
そうね。
で、関東行くと結構、とんかつはごちそうっていう、なんか位置づけが多くて、ちょっと高級な店が多いですけど。
実際うまい店多い、やっぱ関東は。
多い、多い、多い。ほんまに多いと思う、とんかつは。
うん。とんかつとそばは、ちょっと、関東勢に、紹介するときに、費用料、僕は。
いや、わかるわかる。
いや、これ、関東の人に大丈夫かな、みたいな思いながら。
関東の方が、やっぱ激戦やね。
うん、とんかつとそ
ば。明らかにね。
まあ、結果、富士そばでカツ丼とそばと菊名天空っていうね。春菊天下。
いや、そうなんですよ。なんだけど、まあ、大阪では、大阪では、まあ、割と高級店の部類やな、まあ、
ね、
キッチョン。ね、ほん、しっかり美味しい。
まあ、そんな、
はい。
とんかつですが、
はい。
今日は、イグノーベル賞を
します。ああ、そうでした。
はい。
はい、ということでね、イグノーベル賞ね、まあ、まあ、あの、前半戦ぐらい終わらせるつもりでね、うん、行きましたけどね。イグノーベル賞っていうのは、まあまあ、先週も言いましたけど、毎年10個あるんですよ。
はい。
で、先週イグノーベル、
1個だけ、
平和賞はやりました、はい、なんで2個目からいきたいと思いますけど、はい、まあ2個目がですね、
まあその引っ張って説明するもんでもないからね、
はい、
サクサクいくことになるけど
ね、イグノーベル植物学賞です今年は、
はい、
はい、イグノーベル植物学賞はいくつかの本物の植物は隣にあるプラスチックの人工植物の形を真似ることの証拠の発見に対して、
植物が横にあるプラスチックの植物の真似をする、
はい、そうなんです。
だから造花の草とかを見て、はい、そのような形になるってこと。
ああ、まあまあまあ、そうですそうです、
うん、それ何が素晴らしいの。
あのね、まあまあこれツル植物なんですけど、
はいはい、
近くにある植物を真似た姿形を真似るっていう植物がいるんですよ。
へー。
で、それやると何がいいかっていうと、
うん、
まあ、ツル植物ってそもそも、まあ、寄生というかもう宿主に巻きつくじゃないですか。
はいはいはい。
で、その、だからまあ、基本は多分その、巻きついた相手の形を真似るんですけど、
うん、
そうすると、まあ、食べられにくいですよね。
はいはい。
選んで食べられにくいっていうか。
うんうん。
だから、その、まあ、その、親、真似た元、を食べる植物見つかったら食べられるんですけど、
まあ、イモムシなり鳥なり、はいはい、虫とか以外もねおるけど、
はい、
要は残ってる植物っていうのは、まあ、淘汰の末生き残ってるやつらやから、
はいはいはい、
それの真似をしたら生き残りやすいんじゃないかと、
まあまあまあまあ、そんなような、
ね、はいはいはい、
感じであるんですけど、
うん、
よくよく考えると植物ってどうやって真似るねんみたいな話があるわけです、
は
あ
は
あ
はあ、どうやって植物、
そうそうそうそうっていう話が、まあ、あるんですけど、真似るのは事実やから、
うん、
じゃあ果たしてこれはどうやって真似てるのかな、という話は昔から研究っていうか、注目はされてて。
まあ、草同士の何らかのコミュニケーションがあるのか。
そうそうそうそう。ね、だからそういう、例えば、ホルモン的なものをね、植物ってガスのホルモン出しますから、
うんうん、
そういうものを、まあ、感知して、
情報があるのか、
そうそうそう、こういうのが来たら、こういう形になっとくと食べられにくいみたいな、蓄積があるのか、っていう話とか、まあ、そうじゃなくて、そう、共生細菌って言って、こう、どういう細菌を植物が、 まあ、うん、なんか人間とかも細菌を飼ってるじゃないですか。はいはいはい、生きていく上で。まあ、そんなように植物も共生細菌といって、生きていく上で必要な細菌とかいるわけですよ。だそういうのを感じ取って、あ、この植物、今はこういう形になろうとかってやってんじゃないかっていうのが、よくある説なんですけど、
どう
なんですけど、どうも、棚とかで区切ってあっても、物理的に遮断してあっても、真似るっていう植物があるっぽいっていうのが分かってるんですよ。
だからまあ、ガラスケースで隣に置いてても真似ると。
そう、みたいなことがあるから、で、この人らが考えたことは、じゃあ、もういっそ、そういう、なんか、細菌もいない。
うん。
で、まあ、成分も基本的に植物っぽい成分出さない。
うん。
もう全然プラスチックの偽物置いといてあったらどうなんねんって
話。はいはい
はい。にして、実験してみたら、真似るやん。
どうやって見てんの？
で、なんでやねんってなってんけど、うん、この人らの推測は、いや、やっぱりこれ植物が見てますよと。
ああ、なるほど。
だから目がないと思ってるけど、何らかの方法で形を光で認識してますよと。
まあ影なんか。
なんか影、そうそうそう。だまあでも実は影じゃないですよ。
ああ、分かって
る。そのね、つる植物の手縦長じゃないですか。
うん。
で、その、まあ、プラスチックの偽物を一部だけ巻くわけ。
はいはいはい。
で、それの、まあ、上の方に巻くわけ。
うん。
ほんなら、上の方は真似るわけよ。
はあ、はあ。
やけど、同じ植物の下の方は、近くにプラスチックの歯がないから真似ないわけよ。
は
あ
は
あ、で影で見てんやったら、下のやつも真似そうじゃん。
関係ないなと。
うん。うん。やから、それは分からへんねんけど。だからそうじゃなくて、光の加減とかで見てんのかなみたいな。
あ、分かってないです
か？分かんない。まあまあ分かんないですよ。これ難しいですよ。
ただ。
だって植物に 目みたいな作用があるっていう話ないじゃないですか。
ただ、見た目で判断しそうっていうところまで来てるぞと。
そう、見てんじゃないって。
へ
え。でもだからこのプラスチックの、人工の葉っぱを置いて、真似るっていうのを見つけたのがすごいわけ。これ突拍子もない実験やからさ。
だけど、すごいんやけど、あんまイグじゃなくて。
うん、でもまあ、本物の植物がプラスチック真似るっていうことがイグだ。
まあまあまあまあ。
でしょ、まあ。
バカはおかしいことがあるな、
いやいや、そうそうそうそう。そう
です、ね。まあでも学術的。
いや、これすごくいいですよね。はい。
はい。そして。
っていうのが、まあまあ植物学賞でした。
はい、植物学賞。はい、
じゃあ3つ目いきます？
はい。
3つ目は解剖学賞ですね。イグノーベル解剖学賞。
解剖学賞。
はい。北半球の人々の頭髪が、南半球の人々の頭髪と同じ方向に渦巻いているかを研究したことに対して。
なんかよう言うんですよね。北半球で生まれてるやつは右回りで、南半球で生まれた左回りに、頭の渦ができる
とか。はいはいはいはいはい、はい。
とか言うけどな、昔から。
って思うや
ん。うん。
人類って、ほぼ全 98.5% は時計回りらしいって、ね、その字は。まあでも、まあごくたまに反時計回りの人も
おると。おらんわけではないと。
そうそうそうそう。
まあ100人中1人か2人やけど。
そうなんですよ。で、この人らの研究は何したかっつうと、
うん、
南半球と北半球で、まあ、一般人と双子、
はい、
まあ、フランスとチリらしいです、
はい、
なので、一般人と双子を、連れてきて、
うん、
じゃあどっち巻きですかっていうのを調べたらしい。うん、で一般人と双子の差があるかと言われればない。
だから北半球と南半球何をするっても、割と右回りやったって話ね。
そう。で、双子同士の比較をしても、一般人同士の比較をしても、実はあんまり差がない。
っていう。
っていう。
なんか、結果が出ない。
結果なんですけど。
うん、
まあでも、この研究って、遺伝やと思うやん。左、はいはい、まあ、つむじが左巻きの人の子は、左巻きの親二人から生まれたら、子供も、左巻きかみたいな話ってありそうに思うやん。
うん、
でも、はい、これって実はそれはすごい昔から調べられてるらしくて、
うん、
遺伝じゃなさそうっていうのだけは分かってる。
なるほど。後天的な理由やと。
いや、それも分かれへんねんけど、
単に
遺伝にしてもそうそうそうそう、なんか少なくともよくある遺伝系みたいな、
生まれた時から決まってたじゃないな。右にひね切ったらとか、左にひね切ったらみたいな感じするやん。
いやー、まあね。
別のみたいに。
うん。
いや、頭で繋がってるわけちゃうからな。
まあそうなんですよ。でも、うん、要は何で決まってるかを、この人らは、だから、地球の自転が、
関係あるん
じゃない？決めてんちゃうかってやったけど、
関係ない。
まあなんかあんまり、なんか、ないなって。
っていうことだけ分かりました。
はい。
はい。
イグノベル。っていうのを調べたってね、
研究ですね。
はい。
はい、続いて。
はい。次が、
いいペースよ、これ。
次はね、医学賞です。
医学賞。
イグノーベル医学賞。
はい。
イグノーベル医学賞はね、痛みを伴わない偽薬より、痛みを伴う副作用のある偽薬の方が効果的である、と証明したことに対して。
まあ、偽薬っていうのは、プラシーボ効果でよく言う、はい、酔い止めやで、つって、何でもないラムネ渡しても、
はい、
なぜか子供は酔わないとか。
はいはいはいはい。
で、これは大体その検証実験とかでやる、片っぽには、ほんまに薬の要素が入って薬飲ませて、片っぽ飲ませへんかったら分からへんから、片っぽには、効果はないけど薬って飲ませるんやけど、果たしてそれで例えば病気が治るかとか、痩せるかとか、そういう効果が出るかというのが偽薬効果って言うんですよ。
そうですね。
偉いでしょ。
偉いですね。
で、これが、
プラセボね。ノセボっていうのがあるんですよ。
ノセボ。
ノセボっていうのは、プラセボって、薬が入ってないのに効くってことじゃないですか。
はいはいはい。
ノセボっていうのは、ないはずの副作用が出ることなんです。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、この薬飲んだら胃が荒れますよって、効くんやけど胃が荒れますよとか、
うん。
よくあるね。
っていう情報を聞いちゃったがために、うん、胃が荒れるみたいな。
ああ。
ことが起きることがあるんですよ。
はい。
はい。みたいなのは、まあ、あるっていう話は、まあまあまあ、もうほぼ確実っていうか。ね、うんうん、まあ、これって、じゃあなんで起きるのって言ったら、薬の実際の効き目だけじゃなくて、精神的に脳が、今からこういう作用を起こすぞって言ったら、脳の働きで、ある程度その薬っぽい作用とか、
はいはいはい、
副作用っぽい作用が起きる可能性があるってことなんです
ね。そうね。
はい。で、じゃあこの人らは何したかっていうと、
うん、
まあまず痛みをね、与えますよと、まずわざと、
はい。
で、それに対して、鎮痛効果のある、すっごい効く鎮痛剤を、
うん、
打つからそれを効くかどうかって話。
はい、
で、今から治験をするので、毎回入ってませんと。50% の確率で入ってます。うん、
はは
鎮痛剤が、
うん。
ただ、この鎮痛剤は、ちょっとこう、打った時に、熱ってなると。
なるほど。
みたいな。
だから、飲み薬じゃなくて、注射で打つとかね、
うん。はい。
はいはい。
っていう薬が、まあ、あって、うん、で、それを、で、まあまあ、いろんな人にテストするんですが、
はいはいはい、
まあ、ちょっと熱ってなるやつはカプサイシンが入ってます。
はいはいはい。
はい。唐辛子の成分ね、うん。で、そうじゃない方は生理食塩水なんで、まあ、痛くも痒くもありませんと、うん。で、実は、これ試験するんですけど、3回打って、うん、どれか1回は、まあその、熱ってなる。
はいはい。
っていう作用をやるんですけど、実は鎮痛剤は絶対にどれにも入ってないんですよ。
なるほど。全部に効かないと。
そう。全部本間の薬は入れずに、
やってるんやけど、
そう。熱くないやつと熱いやつを、うん、打つんですよ。
はい。
っていうのをやって試験をすると、明らかに熱いやつ打った時に痛みが軽減しましたっていう人がいっぱい現れるんですね。
だから、要は療薬口に逃がすのはほんまやぞって話。
療薬口に逃がしてる逆なんですよね。
てか、苦いと勝手に効くっていう話ね。
苦味だけ飲ましたら、
でも、
薬になるみたいな話なんですよ、これ。
いい薬は苦いもんやじゃなくて。苦いもんが薬や、苦いことが実は薬ですらあるみたいな。
そうなんですよ。
っていう話。
っていう、話なんですけど。
すごいな。
この話結構やばくて。
うん、
だから、まあ、変な話。ない薬でも。
そうやな。
嘘言ったら効く可能性がある。
まあだから自然治癒力だけを高める催眠ですよね。
そう。やし、逆にもっと困るのは、今って薬飲むときに副作用とか説明せなあかんってなってるじゃないですか。で、軽い副作用は、
そうか。
わざとあるって言っといた方が、だから副作用がちょっとある薬の方が効く可能性があるんですよ。
そうやな。けど、副作用、優勢で副作用を誘発される可能性もあるわけやろ。
まあまあ、それはあります。だから、ノセボね。
けど、ないのに副作用を食らうぐらいやから、うん、治る方もないのに治るよな。
そう。
だから、すげえ話やろ。
だから、なんかその薬の効き目が、なんか元から知ってる情報で左右されちゃうっていう。
人類すげえな。
ことなんですよ。
っていう、恐ろしい話。
そう。だから結構恐ろしい話なんですけど、まあそれは明らかだよっていうのがね。
はい。
分かったっていうのがイグノーベル医学賞ですね。
最後もう一個ぐらいいきます？
いきましょうか。5つ目。次、物理学賞ですね。
はい。
イグノーベル物理学賞。
はい。
イグノーベル物理学賞は、死んだニジマスの遊泳能力を実証し、説明したことに対して。
これすぐ終わるわ。
え、なんでなんでなんで
説明。簡単に言うと、
はい。
ニジマスとか魚は、一生懸命泳いでますけど、
はい。
ゆらゆら、川の流れに沿って動いてるなと。
はい。
これが、本人の筋力でもって泳いでるんか、
はい。
ただ流されてるだけなんで、ある程度泳いでるように見えてるんか、はいはいはい、って思うんやけど、死んだニジマスを水が流れ変わり流してみたら、割と泳ぐなっていう話。
あ、まあまあまあ、半分は当たってるっす
ね。あと半分は。
はい。ですね、魚って、むちゃくちゃ効率よく泳いでるってことが分かってるんですよ。
はいはい。
エネルギーを使わずに、すっごい楽に泳いでるっていうことが分かってるんですけど、それが、まあその、渦、特にその綺麗な流れじゃなくて、川ってこう、障害物がいっぱいあるじゃないですか。
はいはい。
だからその石の後ろとかで、こう、渦が巻くんですよ。乱流って言って。で、乱流が起きたと方が、実は、魚は軽く泳げてるんじゃないか説みたいなのがあって。
なるほど、逆に。流れるプールの方が。
そうなんですよ。で、なんかその渦が起きてるところに、ニジマスを置くと、非常にスムーズに泳いでいくんじゃないかみたいな研究があって、
はいはいはい、
でその中で、死体、死んだニジマスを渦の中に置くと、
はい、
あたかも泳いでいるかのように、尾びれを、こう左右に振りながら、まあ、泳いでいっちゃうよと。だから、これ実は、でもまあ、そういう研究なんですよ。
はい。
で、実際泳いでいくんですけど、それはそんな簡単じゃなくて、実はその、死んだニジマスっていうのも、だんだん体が硬くなっていくじゃないですか。
はいはいはい。
だから、その、生きてたニジマスみたいな体のしなやかさとか、それ体の硬さとか、表面のサラサラ具合とか、なんかそういうのが、結構最適化ちゃんとされてて。
なるほど、なるほど。
そういう条件が揃うと、死体であっても、流れの中で泳いでいくっていうことが。
すごいな。
まあ分かってきたと。
ほぼ力がいないなと。
実は自然界では、なんか結構川の上流とかで死んだ魚が、下流に落ちてこないで、上流に留まったまま、岩陰とかに死体が流されずにおることが結構あるんですよ。
はいはいはいはい。
で、それは、
確か見たことあるわ。
渦の動き、まあ、効果もあるけど、そういう魚自身、魚の体の作り自身が、
で、
もうその、死んでても遊泳すると。
すごいな。
いう能力があるがために、そうなってるんじゃないかっていうことで。
すご。
はい。
伊藤潤二先生の行みたいな
話。ああ、そうね。
ね。
でもこういう、その、渦の力を、もう自然に使うことで、流れに逆らってまあ泳げるみたいな。
っていうのがあるんです
よ。のが、まあ、あり得るっていうことを、まあ、して、死んだニジマスが泳ぐっていうところがイグノーベルですよね。
いや、いい。けど、アカデミックね。
はい。
今年全部
もうね、2年前ぐらいから心入れ替えましたんで。
ね、ちゃんとした研究やな。
はい、はい、はい。
バカバカしくて笑えるけど役に立つ研究が多いな。
いや、ほんとそうですね。
ね。
はい。っていうことでね、はい、今日は4つ紹介しましたけども、あと5つございますんでね。
おそらく来週。
はい、来週じゃないな。だから来週テーマトークやるんじゃないかな。
テーマトークやるけど1個ぐらいやりましょう。
ああ、まあまあ、そうしましょうか。はい、はい、はい。
まあ、引っ張りますが。
っていうね、はい、ところでね、イグノーベル賞小出しにしながらやっていく青春アルデヒドですけど。
ぜひ、年内、はい、聞いてください。
まあ、12月15日と30日イベントありますんで。
お待ちしてます。
はい。
来年は頑張って地方に、アニワギとイベント行こうと思ってます。
はい。
もう3月多分富山行くよとね、一人で。
あ、そうなんや。
ペケさんと、
ペケキングテリーさん
と、ね、登山さんと3人でスライドショーやりに行くと思います。
ああ、いいですね。
また言います。
はい。
はい、というわけでお届けしましたのは、部長がしゃべ
った。谷脇博士でした。
青春アルデヒドは、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新。
の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。
あんのよ。